春郎のよもやま話。このブログはシーサーブログのご好意に甘んじて好き勝手にやらせていただいている自作の音楽とおしゃべりで構成された気ままな音声ブログです。本日も最後までよろしくお聞きください。今日は11月の14日ですね。昨日ですね、今朝になってからしたんですけども、うちの子供たちが通ってる中学でですね、なんかプリントを持ってきまして、でそれがですね、なんかアンケートに答えさせられたということで、でその時のプリントを持ってきたんですけども、読んでみたんですけどね、いじめに対す関する、アンケート、なんか結局は意識調査みたいな感じのもんだったんですけどね、読んでみたら、どういうのをいじめというか、またあなたは、その中でどれをやったことがあるか、またされたことがあるかみたいなね、なんかそういうような内容だったんですけどね、何を目的としたアンケートなのかよく分かんなかったですね、大人が読んでも。まあなんかこういうのをやっているぞみたいなね、うちではやってますみたいな、なんかそういう、姿勢を見せてるっていうことなんでしょうかね。まあなんかいろいろとですね、いじめの問題、やっぱり子供がやっぱり中学とか行ってますし、まあ小学校の頃からそうなんですけども、クラスによってね、こんないじめがあるとか、でそれがいじめられてるとかっていう話をよく聞くんですけども、まあそれはもう言ったら我々の頃から似たようなことはありましたし、で今始まったこっちゃないし、でいいか悪いかって言ったら、ね、よくはないですよね、よくはないけども、集団になりゃ結局そういうことってのは起こるという、そういう考え方ですので、私の場合で、いいか悪いか、いじめる方が悪いのか、いじめられる方が悪いのかみたいなことをよく言ってますけどね、それはケースバイケースだろうし、で原因なんて一つじゃないしね、いろんなことが重なり合って起こることですから、なんかね、それをもうあるマニュアルみたいなのが出来上がると人間っていうのは安心しますから、でなんかそういうのを見つけようみたいなね、決めちゃおうみたいな、なんかそういうような感じがしてね、そういうもんじゃないやろうと。もっと生き物ですから、生き物がやってることですんで、動物の生態なんかでもよくね、こういう習性がこの動物にあるから、いやその動物の中にも個人差あるやろっていうふうに思っちゃうんですけどね、まあ一概に全部決められるもんじゃないと思うんですけども、文部科学省の方になんかね、いじめられたから自殺してやるとかいう手紙を、書いてきた子がいましたけど、あれ土曜日でしたね、死んでやるとかって言ってたの、あれ結局どうなったんでしょうね、狂言だったらムカつくなとかって思ってたんですけども、まあ何にも、死んだ人の話が出てないところを見ると、思いとどまったんでしょうかね、あんだけ問題になったから、まあそれだったらいいんですけども、まあそのいじめの話をどうのこうのっていうにしても、もう聞き飽きちゃってますもんね、皆さんね。私ももうしゃびら飽きましたね、あっちこっちで書いたし、私はどっちかっていうと、そのなんていうんですかね、さっき言った通りで、そのいじめられる方が絶対にかわいそうだっていう考え方もないし、いじめるやつがもう必ずしも悪いっていう考え方もないんですよ。もう状況によって違うと思いますし、私が見てきたそのいじめに関してもその途中でやめりゃいいのになっていうのを、なんかエスカレートしちゃってなっちゃったっていう、でそれもなんか自然な流れでなっちゃったもんだから、まあこうなっちゃうもんなんだなみたいな、人間にはそういう残虐なところもあるし、でそれに嫌ながらも甘んじてそれを受けちゃってる状況っていうのも出来上がっちゃうっていうのは分かってしまってるから、このどういうんかな、それを知ってるからって言って今のに当てはめる気もないし、だからって今の話を例えば子供たちから聞いて、それはこいつが悪いなって確かにありますけどね、でも 一概にそうとも言い切れなかったりね、うん、いじめられてる方が必ずしもかわいそうだなとも思えなかったりね、うん、なんかいろいろなんですよ結局ね。だからそういう話をしてももう、うん、なんていうのかな、拉致開かないと思いますんで、もう違うとこから見てみようかなと、話してみようかなと思うんですけども、あの自殺、まあそのいじめで自殺するっていうのが問題になっておりますけども、自殺って言ってね、私が一番初めパッと浮かぶのって言ったらね、あの昔の小説家ですね、文学とかやってた、うん、芥川龍之介とかね、太宰治なんか有名ですよね。まあ、まずパッと来るのはもう太宰治ですね。あの人は何回も入水自殺を図ってね。で、一人で死なないんですよ、あの人いつも。女の人ね。必ず女の人と一緒に入水自殺してね。で、女の人だけ死んで自分は生き残っちゃって。で、何回かやったんですね、あの人。3回ぐらいやったのかな。3回目で自分も死ねたんかな。なんかそんなんでしたよね。ああいうのやってるとね、あの物書いたりとか、そのまあ、特に文学とかああいうのってそうなんだと思いますけど、突き詰めていくとね、うん、どんどん孤独になってくるんだと思いますよ。自分の考え方で通らないしね、そんな通るわけないですよ。もういろんな考え方があって十人十色ですから、そればっかりじゃないですからね。とね、どんどん孤独になってて、こんなこと考えてるの俺だけじゃないかなみたいな気になっちゃうんだと思うんですね、うん、だから今ブログなんか書いてね、あの引きこもってブログなんか書いてる人っていうのは危ないですよ、うん、もう自分の一つの考え方だけになっちゃってね、いろんな意見っていうのは取り入れなくなっちゃいますからね。取り入れたとしてもその誰の話か分かんない、自分には関係ないもののように感じちゃったりしますからね。これが結構知り合いだったり親友の意見だったりするとね、全然違うんですけどね、どこの誰やわからんやつから聞いた話とかね、読んでもね、あんまり変わんないですね、その孤独感っていうのは。で、私人間に一番良くないのって、その精神変性浄土ですけどね、いけないのは孤独感だと思ってますから。孤独っていうのが一番悪いですね。何にもする気なくなりますね。それこそ本当死にたくなると思いますよ。自分一人だと思うと。なんかそれが悪いことじゃないような気がしてて、でまたね、そのおそらくですけども、これ私なったことないかわかんないですけどね、これ憶測で言うんですけども、孤独になっていくとね、やっぱりこのそこに美学を求めるんですね。かわいそうじゃないですか自分が、となんか美学求めたくなる。でこのまま死んじゃった方がいいなみたいな、染まっちゃう前にみたいな、うん、なんかそんなになっちゃってんじゃないかなと思いますね、うん、だから今ってそういう状況を作りやすいんだと思うんですよ。っていうのがなんか何年か前からの個性の時代だとかって言ってね、個性だ個性だって言って、であんなこと言ったって個性っていうのもその受け入れられる個性と受け入れられない個性っていうのどうしても出てきますからね。受け入れられる個性はいいですよ、人気者になるばっかりですから。でも受け入れられない個性っていうのは、お前はキショイとかね、キモイとかね、臭いとかね、汚いとかね、なんかそんななっちゃって、結局、受け入れられないんですよね。だってみんな個性的じゃないですもん。ほとんどね、10人いりゃ10人が個性的なんてことありませんよ。ほとんど8人までですね。うん。まあ、もっと言って、8人までもいない。だから、8人までが、普通です。で、残りの 20%、2割、その人たちがちょっと個性的なだけで。そのくらいの、あれじゃないですかね、比率として言うならば。うん。で、その中に英雄もいれば、キモいのもいるわけですよ。キショイのがいるわけですよ。そうなっちゃいますよ、だから。で、個性の時代ってのは逆に良くないなと思ってました。人間ってそんなにキャパシティないですからね。そんだけ受け入れるもの持ってませんもん。特に子供でしょ。で子供がそんだけキャパシティなんてあるわけないですよ。知ってるのって自分の育った生まれ育った家の環境とかね、でとかその地域的なものしか知らないわけでしょ。本読んだって言ったってたかが知れてますからね。 うん、なんてないよそでいろんな経験積んで初めてそういう、うん、許容量っていうんですかね、うん、そういうものっていうのは広がっていくもんですから、なん生まれつきみんな子供が器が広いわけないですからね、まあ、もう狭いやついますからね、もう本当にもう馬みたいにね、もう視野がすげえ狭くてね、まっすぐしか行けないやつ、うん、でそれでまっすぐ変な方に行っちゃったら、それは個性的ではあるけれども、なんか一緒にいても楽しくないやつになっちゃう可能性だってありますからね、うん、あのファッションリーダーとかって言ってね、みんながバーッとついていくようなファッションリーダーだったらいいですけどね、ただ単に変な格好してるやつっていうのだったら誰もついてきませんからね、昔のちんどん屋についていく子供ぐらいしかついてきませんからね、犬なんか吠えますからね、そんな感じでですね、あの個性を伸ばそうっていうのはね、日本人にはね絶対向いてないと思いましたね。だからだっていろんなね、うん、国の人とかそういうのがこう、うん、入り混じってるアメリカとかであったらいいですけどね、日本って言ったらもう言ったら一個しか民族いないわけじゃないですか。まあいますよ、他のその外国から来られた人たちもいますけども、少数ですからね、そんないませんから、もうほとんどが東洋人で日本で生まれて日本で育ったって人がほとんどですから、その中で個性がどうのこうのって、それはちょっと本当は間違ってんじゃないかなと思いますね。向いてないっていうんですかね、間違いというよりも。でその中でそういうのをこう伸ばしていくとですね、孤独になっていくわけですよ、うん、で数が増えりゃいいんですけども、そのみんなそうバラバラでしょ。昔で言ったら例えばテレビなんかでもみんな同じようなの見てたわけですよ、だから土曜日になるとみんなドリフを見てね、うん、でドリフ見たみたいな感じで子供たちわーわー言って、加トちゃん見たみたいな、志村けん見たとかいう感じで、もっと前で言ったら力道山見たみたいなね、そういうなんか国民全員で楽しめるみたいな。今例えばなんか盛り上がってサッカーブームとかって起こっても一部でしょ、うん、野球がすごい盛り上がってるって一部でしょ、これなんか昔と違うんですよねこの辺ね、うん、でそうなってくるとこうなんか変なものに凝ってるやつとかっていうのも出てくるし、まあ今でいうオタクとかっていうというなんかもあれもひとまとめですからね、あるパターンに分かれますでしょ。もう独特の、うん、博士みたいになっちゃってる人っていませんからね、いるんでしょうけどもあんまりこう目立たないし、でいたとしても別にありがたくもないからみんなその注目しませんもんね、うん、だからなんていうんですかね、そういう孤独を作りやすい状況っていうのが今あって、で孤独っていうのは良くないですよ、やっぱり協調性がないですから。で協調性を持たないといけないのにないようにして、でも友達がいっぱいいるっていうのではいいんですけどね、うん、そうじゃないですからね。嫌われる人たち、まあこれ別にいじめられっ子非難するわけじゃないですけど、いじめられてたやつのことを思い出すとですね、協調性はなかったですね。なんていうんかな、もう、かたくなに守ってるような感じがしてね、おい、一緒にやろうや言うてもやんないみたいなね。だから、例えば、なんでしょうね、さっき言ったキャパシティの問題なんですけども、孤独になっていくとキャパシティってやっぱり狭くなります。うん。その人間が孤独になるとですよ、もう狭い考え方になってくるし、まあ一種の何かに取り憑かれたような状態になってくると思うんで、キャパシティないです。人を受け入れる器っていうのはあんまなくなってきます。これはもう絶対間違いないと思いますね。でその状態になってきてるとますます人を寄せ付けなくなるし、で、うまくいかないわけですよね、周りとはね。で人間関係でしょ、要はいじめられないようにすると。みんないじめられる可能性持ってるわけですから、次自分の番かもしれないっていうのはあるわけで。で、私はいじめられた経験ないんですけども、どうやったらいじめられないようになるかなっていうのは考えたことありますね。っていうのは、例えば、言いすぎちゃうこととか、やりすぎちゃうことってあるんですよね。で、その時に、やば、これ以上やると俺ハミゴになるんちゃうかな。ハミゴっていうのは、関東で言うとハブですか？村八分にされるんじゃないかみたいな、ね。そういう恐怖でちょっとこう修正していく。いやいや、ちゃうね、ちゃうね、今のはちょっと言い過ぎだとか。なんかそういうのでフォローしていく。 んで、だから、なんでしょうね、友達ともその、うまくこう関わっていく方法っていうのも勉強しないといけないし、何もしなければいいっていうわけじゃないですよね。何かしないといけないんですよ、逆に言うと。うん、仲良くするには。だから一緒に手を染めないといけない時だってあるわけで、それはあの、一生涯ついて回るのはダメですよ。一緒になって殺人するとかね。そういうのはダメですけど、なんかね、ちょっとした悪さとか、そういうのが、もありの、で、こう、関わっていくことってあるんですよ。うん。で、やっぱり、そうしていくことによって、こう、付き合いっていうのはうまくなっていくし、で、それで、はい。だから、全部ね、ある程度の経験はしていった方がいいと思いますね。で、その中から自分で、これやめとこうって、やってから分かるもんってありますから、やっぱりダメだった、これっていうの。だって、一回しかないんですもん、人生。いろんな経験した方がいいと思いますよ。うん。で、いろんな経験して、それから答え出せばいいじゃないですか。ハマっちゃってどうしようもなくなりそうなやつはやめといた方がいいですよ。麻薬とかね。うん。そういうのはやめた方がいいですけども、ある程度いいんじゃないですか。うん。勧めはしませんよ。ダメとみんなが言われてるタバコを吸うとかね。学生時代に。酒を飲んでみるとかね。うん。ちょっと、ね、そういう、いろいろなことありますでしょ。うん、そういうのも、例えば友達のとの付き合いで必要な道だったとしたら、道すがらあるもんだとしたら、うん、付き合わないといけない。僕は絶対しないとかいうような感じだとね、なやこいつ付き合う悪い奴やな、みたいな、おい、あいつハブにしてまうぜ、みたいな感じになっちゃうっていうのは、ありうります、ありうることですからね。うん。ありうりますなんてことはないと思いますけども。そうなんですんでね。孤独にならないようにする。その努力っていうのはね、やっぱり、いじめられたくなければするべきだと思いますね。うん。とにかく、孤独にならないようにするにはどうするか。うん。それさえ考えるときは自殺っていう方向に行かないんじゃないでしょうかね。うん。常に友達、理解者を得る。うん。友達いっぱい作る。そういうふうなね、魅力的な人間になっていくようにするしかないんじゃないですかね。で、それでもならない人っていうのはやっぱり、どっかないんですよ。足りないんだと思います。うん。で、いい友達に恵まれないっていうのもあると思う。運もあると思うしね。なんか足りないんですわ。うん。それをこう、補っていくっていうのかな。うん。だって水かけるんですもん。いじめた方が悪い。いじめられる方が悪いんやっていうのを言ってたらね、いじめてるやつといじめられてる方のこう水かけ論にしかなんないし、なんかね、もっとこう戦ってほしいですね。うん、いじめられてる方は、だってその人の問題ですもん。いじめられてるのは、いじめてる方は全然問題やと思ってないんですもん。それだけでも悔しいじゃないですか。だからいじめられないようにする努力って言うんですか、努力って言ったら私あんまり好きな言葉じゃないですけども、なんかそういうのを見つけてね、うん、いかにこう、逆にね、いじめられっ子を味わうぐらいのね、つもりでおった方がいいかもしれませんね。うん、もっといじめてみ、みたいなね。なんかね、楽しんだ方がいいっすよ。うん、まぁ、ちょっとこの話の中で楽しむっていうのはおかしいかもしれませんけども、そこまでいけない、要はだから狭い考え方になってる状態だとそういうふうになっちゃうと思いますんで、いじめられちゃうような状態になっちゃうと思いますんで、人を踊らせるぐらいのね、うん、パワー持って、持つぐらいの気合を持った方がいいと思いますよ。人を泣かしてみなさい。人を笑わしてみなさい。うん、そのくらいの気迫持って生きないと、特に男性、ダメです。つまんないです。うん、親父なんやで、あんたら、うん。ならない人もいるかもしれないけど、うん、誇れるようなね、生き方してくださいよ。うん、そう思います。死ぬのは最後でも死ねますから。いつだって死ねますよ。で、死ぬときはみんなが泣いてくれるような状態になってから死にましょう。その方がいいです。うん。なふうに思います。そんなわけで今日の春郎のよもやま話、お楽しみいただけましたでしょうか。それでは、明日もどうぞお楽しみに。